はい、ということで、加速する時代についてちょっとちゃんと考えようという話です。やっぱね、あんま分かってない人が多いかなと思うんですよね。で、分かってないと実際にそうちゃんと行動ができない、今までと同じ行動してしまうので、これはね、よく理解しておくべきだと思います。で、なぜプラチナで喋るかということなんですけども、レバ会とかで喋っても、レバ会の人たちっていうのは今自分の目の前にある時間を歪めることもできてない状態なので、その人に時代の流れ早いですよって言われても、もう何が何だかさっぱりわからないわけですよね。急に来て宇宙の軸が歪む話とかされるのと同じレベル感で分かんないと思うので、まあ、ギリギリプラチナかなと思うので、プラチナでお話をしようと思います。で、なぜこんなに忙しくというか、まあ、時代が早くなっちゃったかっていうと、時代が早くなってこうだよね、ああだよねっていう現象面での話あると思うんですけど、なぜかって話ってあんまりないですよね。それはあんまりその理解できないからだと思うんですけども、答えを一つ言うとするなら、まあ、本にもなってますけども、コンバージェンス、融合です。融合、要は、今まで私たちが、戦後見てきた社会っていうのは、何か一つの技術がバーってこう進んでいく感じだから、家電メーカーは家電メーカーで進歩していくし、車メーカーは車メーカーで進んでいくしみたいな、それぞれのジャンルで深めていく、まあ、製薬業界もそうですよね、な感じだったんですけども、人間というか科学っていうのはもちろん、ね、それぞれが進めば何が起こるかっていうと融合なんですよね。融合、全く別の分野が、各々独自に成長してたんだけど、これの必要なところをお互いくっつけて新しいものできるよねみたいなことが起こっちゃってるわけですよね。で、本来何かが必要だよねって言って開発すると、ゼロから開発するの時間かかるものが、すでにお互いが ある程度作っている科学同士が融合するので、一瞬で今までに30年40年かかってたものが一瞬でできてしまうわけなんですよね。これが昨今起こっている加速の世界の根本的な原因だというふうに言われています。で、恐ろしいことにですね、その加速の時代というか融合、コンバージェンス、融合ですね、の例として一番よく言われていたのが、集積回路のトランジスタですね。集積回路っていうのも、パソコンとかで、頭脳的なところです。で、例として言われているものが、ムーアの法則ってものがあります。ちょっとよくわかんない、知らないっていう人はググっていただきたいんですけども、ムーアってのは誰かっていうと、インテル創業者のゴードン・ムーアのムーアから来てます。で、集積回路上のトランジスタの数が18ヶ月ごとに倍増しているということに、インテルの創業者のムーアは気づいたわけですね。つまりコンピューターのコストは変わらないのに、性能は1年半ごとに倍増していたということで、ムーアはびっくりしちゃったわけです。今の私たちからすると、それほどびっくりすることではないですよね。そんな感じじゃないって、ね、iPhone10 と iPhone14 全然違うしみたいな、なんかもうメモリとか全然増えて当たり前だしみたいな感じですよね。だけれども当時としては驚きだったわけです。で、このトレンドあと数年、ことによると5年10年続くのではないかと当時のムーアは予測して、あなたのポケットに入っているスマートフォンが1970年代のスーパーコンピューターと比べて大きさは1万分の1、価格も1000分の1、性能は100万倍になったっていうのはムーアの法則のところだというわけです。こういうことが起こってるわけですね。で、本当にね、それはちょっと話ずれますけども、身をもって感じた方がよくて、例えば私はですね、2014年に、MacBook Pro を買ったのかな、MacBook を買ったわけですよ。で、30GB をオプションでつけるためにプラス20万ぐらい払ったんじゃなかったかな、当時2013年。で、私はですね、あまりにも忙しくてパソコンをずっと買い替えることがなくてずっと来たんですけども、いよいよもう動かなくなっちゃったんですね、2022年。だから、引き算ができないわ、2014年、8年間使ったんですよ、同じパソコン。じゃあ買い替えるぞということで、どうしようかな、また30万払うのかなと思って見たらですね、すでに 1TB になってたわけですね。それも数万プラスするだけで、なんだこれはみたいな、もっと早く買っときゃよかったとか、いろいろ思ったんですけども。で、 iPhone と変わらない値段なわけなんですよね。 iPhone 私14万ぐらいで買ったんですけども、 MacBook ももうそれぐらいで、別にもうそれ 1TB ぐらい入っちゃってるので、動画編集しないんだったら全然 1TB もいりませんよみたいに言われまして、割とシンプルなやつ買ったんですよね。すごいですよねこれ、 たった8年でこれかみたいな、 30GB をゲットするために30万円払ってたんですよ昔、ね、びっくりしますよね。こんな感じです。なので、キーワードは融合です。融合で、次回の音声ではね、もう少し科学的な面で話をしたいんですけども、皆さんがまず頭に入れるべきっていうのは、これが俗に言う風の時代なんだということだと思います。風の時代って何ってみんなよく分かってないと思うんですよ。コミュニケーションがとか情報収集がとか言われるけど、まあそりゃそうなんだけれども、もっとレベル高い話で言うとこれです。融合なんですよ。融合、コンバージェンスです。これが風の時代に起こっている。だから自分が高めた専門性を、自分だけが高めているのだと、もうスピードが追いつかないわけですよね。誰かとウィンウィンな状態で、その、自分の高めたものをコラボしていくというのが、この加速の時代に起こることなんです。なので、なんていうのかな。融合することが大事。で、融合が、今までの融合と違うんです。これわかりますでしょうか？なんかね、融合って言うと私ちゃんとできてますっていう、50代以上の人多分ね勘違いしてますね。融合って今までの土の時代の融合っていうのは、お互いのその専門分野は、持っている。でそれはお互いに必要性のないものだから、専門性を磨くにあたってなんかこう、なんつうの、経験したこととか感じたこととかを共有する。それは飲みの場とかタバコの席で共有するっていうのがなんか融合みたいな感じだった。ノミニケーション的な。でも今は結構ガチなんです。そんななんかなんつうのかな、お互いのなんか愚痴ったりして慰め合ったりしたりとか讃え合ったりするの融合じゃないんですよ。本当にあなたのこれと私のこれマッチングしたらすごいことになって新しいことになりますよねっていうのが、新しい時代の風の時代のコンバージェンスなんです。なので、なんか飲んで楽しく仲良くやっときゃなんとかなるっていう時代ではないということだと思いますね。なので、今の時代ですね、なんかこう、コラボしないとかっていうのはすごく風の時代に反してるかなと思います。以上です。